ヨハネによる福音書第15章の1節から6節まで。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなたにつながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。最近教会に来る人たちはですね、ほとんどがですね、まずその教会のウェブページを見て、来るというですね、いろんな牧師がそういうふうに言うんですよね。ですから教会を知る方法っていうのは、昔はチラシとかトラクトとか電話とかだったんですけど、最近はネットで調べて、それが安全かどうかっていうのをまず確かめてくる。で、いろんなウェブページをですね、見させてもらうんですけど、分かりにくいのが多いですよね。で、その地図もですね、本当に分かりにくいんですよね。で、いろんなところに公園に行かせてもらうんですけど、そこのウェブページ見て地図を見るんですけど、それじゃなかなかたどり着けないので、そう思うとですね、この教会のウェブページは何をですね、考えてるのかなっていうですね、ことも少し思ったりもします。で、ある人によればですね、そのウェブページのカウント数を上げる方法っていうのをですね、研究している人がいてですね、意外とですね、簡単にですね、カウントは上がるって言って、で、どうすればいいかっていうとですね、今日だったらですね、AKB 大島優子って言うと、ブワッと上がるって言って、そりゃそうだろうなって、多分たくさんの人がそうやって見るんでしょうね。でも、それでカウントが上がってもですね、その中には少し興味のある人がそのページを見るかと思いますけど、それで大丈夫かな。そうするとですね、教会っていうのは教会のウェブページに、じゃあどういうキーワードを置いとくかっていう、それはですね、考えなきゃいけないと思うんですね。みんなが、現代社会の人たちが教会に何を求めて、どういうキーワードで探すかという、それはですね、なかなかこう難しくて、癒しとかですね、慰めとかですね、恵みとか、そういうのかなと思いながらですね、いろいろ考えて、キーワードをですね、残そうというふうに思っています。ですから、そういうことを考えると、何によって教会につながってくるかっていうことだと思います。イエス様はブドウの木の例えの話を今日されまして、十字架の死を前にして緊迫した状況の中で、このつながっていなさいって話をされました。そのような状況の中で木に枝が結びつくように、ご自分と弟子たちのつながりを強く強調されています。木はイエス様のことであり、枝は弟子たちのことで、この話の中で重要な言葉っていうのは、つながっているということだと思います。そう思うと、何によって神様につながることを人間が求めているかということも考えなきゃいけないなというふうに思うのです。中国新聞を読んでましたら、ある時こんな記事があったんですね。小中学生にカメラを渡して、土日にかけて、一日の生活と好きなものを写せという、そういう課題を出してですね、それをこう集めたっていう、実験したっていうような記事だったんですね。で、これによるとですね、都会に住んでる子どもと農村に住んでる子どもとやっぱり取られたものが違った。そりゃそうだと思うんですよね。で、何が違ったかっていうと、都会に住んでいる子どもっていうのはですね、何を取ってるかっていうと、自分の部屋のものが多いんだそうですね。ポスターとかぬいぐるみとか照明器具とか机の周りとか。で、ある子どもはですね、テレビだけを映した子どももいたっていうんですね。それで、もう一つの特徴はですね、その金網越しとか格子越しの写真が多かったっつって、 どういうことを意味するんだろうなっていうですね。で、何かに縛られて生きてるってことなのかなとかですね、なんかそういうアングルで撮る子どもがですね、やっぱり多かったって。で、農村の子どもたちも、まあ、ある程度部屋の中撮るんですけど、全くですね、年の子どもたちとが写してないものをですね、この、農村の子どもたちは写してた。まあ、それはですね、一つは自然なんですけどね、まあ、多分そうでしょう、そういうところの中で生かされている。で、もう一つですね、都市の子どもたちに映ってないものが、その農村の子どもたちに映っているものがあって、それが一番驚いたっていう新聞記事だったんですね。何かっていうと、それは人間だそうですね。都市の子どもたちが映すものの中に人間は一切なかったって言って、で、農村の子どもたちが映す写真の中には人間が豊富にあった。で、まあ、そこからいろんなことが展開してあったんですけど、人間っていうのはどのような環境の中で何とつながって生きているかっていうことを、まあ、それを読みながら考えさせられたんですね。で、イエス様は、人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに身を結ぶと言われたんですね。で、イエス様につながるっていうことは、やっぱり人とつながるっていうことが一つのキーワードだと思うんですけど、これがなかなかやっぱり今難しいんだろうなと思うんですね。まあ、東日本大震災の後にですね、よく言われてた言葉は絆っていう言葉だったんですよね。これもつながりの一つだっていうふうに思います。だとすると、この震災の後にその言葉が出てきたっていうことは、震災の前にはそんなことは考えていなかったっていうことなんでしょう。そう思うと、つながっているってことに含まれる大きな恵みとか、そういうものをもう一度私たちは考え直してもいいかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は、私につながっていなさいと言われました。私たちがイエス様とつながっているということをもう一度考え直し、イエス様につながっていることによって受けている大きな恵みと祝福を感謝できることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族とともにいて守ってください。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているものには、イエス様が寄り添ってくださり、癒しの御手どうか与えてください。今日も私たち一人一人に与えられた使命を果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。